見場所は創世の初めからもう終わっているのです。というのは、神は何の神についてある箇所で、そして神は全ての見場所を終えて何の神に休まれたと言われました。そしてここでは決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけで、その安息日に入る人たちがまだ残っており、前に福音の時聞かされた人々は不忠中のゆえに入らなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くねにしてはならないと語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話さることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休めたように自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不忠中の霊に習って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。また6章13節、神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがあり得ないため、ご自分を指して誓いとこう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。7章1節、このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るので、帰るのを出迎えて祝福しました。17節、この方についてはこう明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である云々とあります。また8章、同じくヘブル書8章の8節、しかし神はそれに賭けがあるとしてこう言われたのです。主が言われる、見よ、日が来る、私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が、それは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの力から導き出した日に、彼らと結んだ計画のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて主を知れということは決してない。小さいものから大きいものに至るまで彼らは皆私を知るようになるからである。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。七章の五節、ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。中二章二十六節、あの時はその声が血を揺り動かしましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度血だけではなく天も揺り動かす。まあ、小さい主なる神は預言者たちを通してお語りになりました。私たちはしっかりとした預言の御言葉を持っています。まあ、ヒブル書は旧約聖書の一つ一つの御言葉に対して一つ一つ肯定している書として際立っています。 聖書すなわち旧約聖書の完全な霊感を指定して、ヒブル書を信頼できる神の御言葉として確信することはできません。それは論理的にも道徳的にも不可能なことです。万が一そんなことが可能だとするならば、私たちは長い間偽りとしてきたものを真理と呼ぶようなおかしいなことをすることになるでしょう。ヒブル書の著者は旧約聖書に基づいて多くの事実を知っているのであり、その一つ一つの御言葉は岩尾のように確かな土台となっているのです。まあ、ヒブル書中一章は旧約聖書の歴史的な出来事が主の霊下によるものであることを私たちに告げています。まあ、旧約聖書と新約聖書の統一的な証は、主がお語りになったということです。今日は、恵美子でしたね。その前に、回復しまいお願いします。